とにかく
合うストロングゼロ
プラス
飲みたい
ファイヤ
ー。まあでも新鮮はそうだね、もう大体大体というか、まあ、一応予定したいことは全部やったのかな。
まあなんかさっき言った新鮮の飽き方っていうね、ニコギさんが書いてくれた同人誌に載ってることは、まあ、大体いけたかなって感じだよね、うん、
あそこも行ったね、あの、テンセント。
あ、そうそうそうそうそう。とりあえず、テンセント本社見とこうぜって。冷やかしに行ってきて。
そうそう。いや、皆さんも、あんまり馴染みがないと思うんですけど、テンセントっていうね、すごい、その、なんだ、ウェイシンか。ウェイシンをやってる、まあ元はゲーム会社のかな、
うん、
そのスマホゲームシェアナンバーワンみたいな、実はそこの本社がまあ深圳にあるっていうことでね、
まあ、とりあえず見とくかみたいな。
そうそうって言って、まあなんだろう、そのあの本社の前まで行ったんですけどね、ちょっと中には入れなくて。
そうだね、なんか屈強な警備員が守ってたから。
そうそう、
ちょっとビビってしまったね。
ねえ、だから深センのなんか、あ、深センじゃない、テンセントのなんかマスコットがなんかちょっとね、ドン・キホーテのペンギンみたいな。
そうそう、なんかね、ペンギンみたいなマスコットキャラがいるけどね、あれどう見てもドン・キホーテのペンギンしか見えないっていうか、
そんなすごい企業なのになんかねマスコットがなんかみたいな。そうそう
そう、やっぱね、中国を旅してて、中国というか、まあ、深圳を旅してて思ったのは、ちょいちょいその疑惑のマスコットキャラがいること
だね。
なんかヒコニャンみたいなやつとか、クマモンみたいなやつとか、
そうそうあと LINE のなんかキャラみたいなね。
あと今日もどっかのショッピングモールにさ、なんかトランスフォーマーのバンブルビーみたいなやつとかいた人。
あ、いた。そうそうそうそう。
なんか違うんだよね、ちょっと微妙に。
やっぱパクって、あとそのなんか、プリキュアみたいなやついたよね。
いた。プリキュアみたいなやつの、なんか、おもちゃとか売ってた。
そうそう。で、見てたなんか一回店員が来て、なんかこれはプリキュアみたいな感じで聞いたら、はみたいな。
いや、まさか、プリキュアって言葉は伝わらないと思うけど。そう、なんか、
そうそう、
最初さ、そうそうそう、いろんなさ、こう、アメコミのグッズとかもさ、売ってるけどさ、
うん、
え、こんな要素あったっけみたいなさ、グッズばっかで。
あ、そう、なんか、超人
ハルク。超人ハルクにさ、なんか車みたいなグッズが出てるけどさ、そんな要素あったっけ
み
た
い
な。
色はさ、緑色みたいな。
そうそうそう。
ハルクの色だけど、そんな車あったっけ、
そんな車作中にあったっけ、
ないない。そう。
まあ、この辺のね、やっぱ、みんなもよくね、見るとは思うけど、ネットとかで。こう、チャイニーズクオリティみたいなのがね、出てくるね。露店とかに。
確かに。特に。
露店どころか、テンセントのマスコットキャラにまで出してくるっていう。
だね。そう。
でも圧倒的にやっぱ日本が勝ってるなと思ったら、やっぱそこで、キャラクター。
ああ。
キャラクターは絶対勝ってる。日本よりは。日本の方が。
そう。あ、やっぱね、そうそう、こっちに来てドラえもんとかよく見るもんね。
あ、そう、映画館でね、やってたのは結局ドラえもんだし。
そうそう。あと、地下鉄のさ、スイカみたいな。
うん。
プリペイドカード。
ああ、確かにそう。
もうなんかドラえもんのね、デザインだったりとか。
うん。
いやーほんと。まあでもそのぐらいかもしれないね。日本が勝てる要素って。
まあキャラクターは勝てると思う。
キャラクター勝てる。
うん。
まああとはなんだ、セブンイレブンとか。
そうだね。だセブンイレブンがめっちゃあるっていうのは、
そうだね、
確かに日本がそこまで入り込んでるってことだね、うん、生活に。
そうそう、まあ残念ながらちょっと IT ではね、なかなか食い込める要素がなさそうだけどね。
まあ IT っていうか、もう少なくともドローンはやばい。 ドローンの差は感じる
よ、ね、ドローンはやばいね。そうそうそうそうそうね、
IT どうなんだろうね。
まあどうなんだろう。
DT は
DT かDT ね、まあ DT っぽい見た目のやついっぱいいるけどDT じゃないんだな。
DT じゃないと思うよ。
そう
なんだかんだね、みんな
DT っぽくてもなんか普通に結構割と彼女と歩いてるやつが多いしな、
うん、なんかあんまりね、まあ、これもないんで別に話したわけじゃないからね、なんとも言えないけど陰キャみたいなやついなさそうだよ別に。
あ
そう見た目はさ、あとそのメガネでさ、
うん、
そんなイケメン風じゃないとしてもさ、
うん、
陰キャではないというかさ、
確かに
別にただそれは角刈りメガネなだけであって見た目が、
うん、
別に陰キャではないみたいな。
確かにあんまりそうね、陰の要素を、
そうそうそうそう
そう、そうだね。それはいいかもしれない、なんか明るい人が多いから
ね、なんか別にこれが普通の見た目でしょみたいな感じだから、
うん、
日本人がちょっとそこら辺神経質すぎるのかもしれないよ。
そうそうそうそう、うん、もうちょっとなんか肩の力抜いて
ね
生きればいいんじゃないみたいな。
そうそうそうそう、やっぱそうだね、やっぱこれが大陸のせいなのか何だか分かんないけど、
うん、
やっぱね、こう器の広さとか懐の深さみたいなのがあるけど、ふっと感じるわ。
あー、
うん、なんつうかよ、悪く言えば雑なんだけど。
そうだね雑だね。
特に衝撃の雑さがさ、
うん、
あの、靴屋とかさ、カバン屋とかでさ、
あああの、ディスプレイ、
ね、そう、ディスプレイって概念がまずないよね。なんかカバン屋はさ、店のドアの中にさ、まずでカバンが山積みされてるだけみたいな比喩ではなく
そうあれはどうなんだろう、本当
物を売るっていうタイプじゃないと思うんだけど、本当にあれ
しかもさ、一番なんていうの、そのメインの場所にさ、
そう、本当のど真ん中のね、真正面の、
そうそう、
カバンの山が文字通りできているっていう、
ね、
で、カバン屋ですが何かみたいな感じで営業してるんだよ、
ね、そうそうそうだ
ね、あの開き直り感はすごいよね。
そうだね、あとはなんだ、あとそのまた全然また違うけど、そのなんだろう、古本屋みたいなところに行ったよね。
え、
古本屋みたいな、
あー行った行った、
そう、なんか本が山積みされてるようなあの、
うん、
古本屋みたいなところが近くにあって、ホテルの行ったらなんか結構その日本の小説を翻訳したようなやつが、
うん、
ね、割と置いてあって、
結構日本の小説置いてあったね、 その中国に翻訳済みの、
そうそう、それなんか東野圭吾がそういっぱいあった、
ね、東野圭吾がすごかったね、
うん、
結構やっぱり中国人気だっていうね、
東野圭吾人気なんだね、
分かって、
そう
やっぱ、だからコンテンツみたいな部分で日本はね、まだまだ存在感がある気がするんだよね。
そう、あと村上春樹もあったし、
村上春樹あったね、
あったで、なぜかその中になぜかプリズナートレーニングの中国語版が
しかもシリーズ全部揃ってる
ね、
123だ
そう、
いや中国人もプリズナートレーニングが気になるんだよ、
なるのかね確かになんかちょっとさ、結構ムキムキなやつがいるよね、
いる、
歩いてるよなんかね、
いる、
すごい不自然な体してるやつが、うん、プリズナートレーニングやって
る、プリズナートレーニングしてんじゃん、
たぶ
ん
そうそうそうそう、これはなかなか面白かったね。まあ中国でそうだね、今何が流行ってるかね、よく分かんなかったけど、まあそういう本屋とか行くと、
確かに
ね、
まあなんだかんだ日本とそんなに開きはないかな、
あ そうだ、あと一個も、あとそのゲーセンに行ったよね。
ああ行った行った。
うん、
でもゲーセンに行ったんだけどさ、
うん、
一回そのゲーセンのくのでうわーみたいな歓声が上がってさ、
うん、
おー中国のゲーさんすごいなみたいな、ゲームプレイでここまで盛り上がるんだと思って、
うん、
見に行ったらさ、他にワールドカップの中継して
るんだけど、そうそうそう。ちょうど今ねロシアのワールドカップでね、まああの盛り上がってて、まあ中国もなんかそこそこ一応ワールドカップに乗っかってんのかね。
中国のそう代表がではない戦いだったよね。でもあれは
中国代表じゃないけど、なんか一応割となんかさ、そのレストランとかで中継してたりとかね。でまあその盛り上がったところはそのゲーセンのなんか1階部分だったんだけど、うん、2階にいたらそのビデオゲームコーナーみたいなのがあってそこ行ったらなんかね、ほんと超俺らが見た懐かしいゲームみたいなのが結構あって
本当いつのね KOF だよみたいなやつが。
いや普通に
未だに稼働してたよね。
普通になんか金なんかそう98
とか94とか多分8か98とか
その98とか普通にあったからね。
そう、その頃のやつが未だに現役で稼働してた。
そう、あとスト2ダッシュとかもあったし、
あった店長クラウン、
店長クラウンはそうまあやってる人はいなかったけど
なんどんだけ現役なんだと思って。
そうだ、なんだろう、その発展してる部分とさ、なんかその
取り残されてる
部分、取り残されてる部分っていうのがちょっとね極端だね。
確かに、
そうそうそうそう、
ちょっとゲーセンがそんな感じなのにさ、今日結構衝撃受けたのがさ、
うん、
そのショッピングモールみたいな中にさ、
あはいはい、はい、
急に VR ゲームコーナーとか
あったあったあった、
そうそうそう、
あれは結構その割とすごい、ね、
あの未来感は確かにすごいんだけど、
あれ
それこそゲーセンに置くべきだろうっていう。
確かに
いつまでもね KOF98 とかやって
ない
で
そうそうそう
VR やれよみたいな、
VR やればいいんじゃないかみたいなそうそうそうそう、確かにね。
いや KOF98 が悪いゲームとか言ってる
悪いゲームじゃ
わけではないんだけど、
いや未だにのなんかそのそね現役で稼働してるっていうね。いやまあまあまあ、
あとカラオケボックス結構衝撃だった
わ、うん、
あのマジでカラオケボックスだったっていう
一人カラオケね
2人ぐらい入るって言
うのよね、2人、そうそう、
なんかもう日本にももう少なくなったけど、あの公衆電話ボックスの
あ
をもうちょっと広くしたぐらいの、
はいはいはいはい、
ガチボックス型みたいな中にカラオケのシステムが入ってるみたいな。
そうだね、
あれは日本だともうないよね、あんなやつは。昔はあったのかな。
いや昔も多分
ない、昔も今もないよねあれ。
そう
あれなんだ、だからカラオケボックスって言葉だけ輸入して、
うん、
言葉の雰囲気だけで想像で作ったのかな。
なんなんだろうねあれは本当。
でも結構人気だったよね。
人気だった、やってたね。
やってたよねみんな。違和感しかないけどこっちから見ると。なぜそんな狭いところで歌うんだみたいな。
ね。確かに。それあったね。うん、なんかいろいろそのなんじゃこれみたいなのは節々あったかもしれない。
うん、まあそれはお互い様だからね結局ね。
ああ。
きっと。なんかね、だから非常に深センあたりはね、日本の感覚である程度まあ基本的な生活はできて、ちょっとだけなんかこうずれた世界みたいなね、パラレルワールド感が非常に面白い。何もかも違う世界ではないから。
そうだね。飲み終わってしまったよ。
じゃあまとめの一言お願いします。ではストロングガイアと
浜岡でした。いやでもあれだね、あの深圳で生まれたヤバいアイデアの話はちょっとしなかったね。
いや、それはこんなところでするんじゃなくて作品にしたい。
だね。では皆さんもぜひ機会があったら新鮮に来てください。まあ、もし新鮮でいろいろ聞きたいことがあったら、まあ、DT ラジオにメールくれれば
浜岡が答えます。
浜岡が答えます。それでは皆さん再戦
シェシェ
はい。